もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談でしょう？
父の借金なんですけども。
お父さんの借金？
はい、
はい、どういうことですか？
先日1ヶ月ぐらい前に発覚しまして、
はい、
カードの利子で借金をしてたっていう感じなんですけど、でこの間ついこの1週間ぐらい前に家族会議をしたんですけど、
はい、
まあ、私の妹がいまして、
はい、
母親と父と4人で話をして、でまあ、今ある借金を3人で、きれいにするんで、もうやめてくれっていうような話はしたんですよ。
あなたと妹さんとお母さんとで分けると？
そういうことです。
はい、
それで本人ももうやらないっていうことで、あのカードなんかも私たちが預かって、
はい、
でその場は納得したと思ってるんですけど、
はい、
そしたら今朝ほど母の方から電話があって、
はい、
で今度母にお金を貸してくれっていうふうに言ってきたと、
うん、
いうことで、母もどうしていいか分かんなくて、でちょっと今回ご相談してみようと思って電話したんですけども、
はい、じゃあこれから少し詳しいことを教えてください。
はい、
まずあなた様はおいくつですか？
54です。
54歳。
はい、
お父さんはおいくつでしょう？
84です。
84歳。
はい、
定年退職されてからお仕事っていうのは？
70ぐらいまで仕事してたと。
70歳ぐらいまでお仕事なさってた。
はいはい、
はい、で年金とかはもらってるわけですよね？
もちろんです。はい、はい、
でこの借金というのが総額どれぐらいでしょう？
100万弱ですね。
100万弱。
はい、
お父さんこの100万弱の借金を作ってしまうってことは貯蓄が全然ないってことなんですかね、お父さん？
っていうのは、70代仕事を辞めるきっかけっていうのが、
はい、
がんをやりまして、
ほう、
まあ治ったんですけど、
はい、
その時にそのもう長生きはできないだろうから、
はい、
その一生分の小遣いをよこせっていうふうに母に言って、
はい、
母が退職金等の有金を、まあ、全部ではないんでしょうけどある程度渡してるみたいなんですよね。
まあどれぐらいのお金もらったんでしょうね、その時。
1000万、2000万近くですね。
2000万近く。それで2000万を何に使っちゃったんでしょう？
もうとにかく買うことが好きな人で、
はい、
特にこう大きい買い物じゃないと思うんですよね。しょっちゅう洋服買ってみたり、はい、やたら高い爪切り買ってきたりみたいな。
どのぐらい高いんですかね？
2万円ぐらいするやつ。
2万円の爪切り高いですね。
はい、
はあ、なんかそういう、まあ、昭和の頃苦労を待ったでしょうから、物に焦がれた世代でもありますよね。
ただ父の実家っていうのはすごく恵まれてて、
はい、
お金に苦労したっていうことがないっていうのは聞いたことあるんですよ。
この100万の借金を返さなきゃいけなくなったということ、返済を迫られてるということなんですか？
いや、それは違う。返済迫られてるわけではないんですけど、
はい、
どうも発見したときにその借金をして返してるっていうような賭博地だったみたいで、
はい、
でこれはちょっともう膨れ上がる一方だっていうところで一旦きれいにしようっていうふうに思ったんですよね。
で、これちょっと2万円の爪切りが不安なんですけども、
ええ、
認知症が少し入られてるそういうことはないんですか？
いや、私もそれをちょっと疑ってるんですけど、
はい、
実は2ヶ月弱ぐらい前に万引きで捕まってるんですよ。
はあ。
で、ちょっと昔から人となりを考えると、
はい、
ちょっと考えられないんですよね。
はい、
その時はお金を持ってたんですよね。ちょっと信じられないのと、
はい、
それからちょっと最近昔考えられなかったような気候っていうか、
はい、
そんな感じも見受けられるんですよね。
気候というと例えば、
例えば老人会で気に入った近所の奥さんなどついてきたらいいとか、
はい、
それから、まあ、あとその深酒して夜中に騒いだりとか。で、実はその車の運転が好きで、
はい、
今から半年ぐらい前ですかね、ちょっと接触事故を起こしまして、でもともとその家族はもうちょっと危ないからやめてくれっていうことで、
はい、
で運転はやめてる状態なんですね、 今、
はい、
ただ異常な運転好きだったことは確かなんですね。
あ、いずれにしろ今起きてることが、
はい、
かつてのお父さんからはちょっと想像しがたいという
そういうことです
とこですか、
はい、
お金の使い方も含めて、
まあ、ただお金の使い方はかなりこう人におごるのが好きだったりみたいなところはあったので、
はい、
まあそれはちょっと想像はつくかなっていう感じを感じですね。
となると、今日の問題をこの絞っていきますと、まずお父さんのその金遣いの部分をどう改めてもらおうかということですね、
はい
はい、あとはその今お小遣いくれと言ってるんだけどこれもどうするかということです
ね、はいはいはいはい、
そのあたり中心ということでよろしいでしょうか。
そうですね、
はい
はい、
では今日の先生紹介いたします、弁護士の塩野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、はいはい、こんにちは。
あ、よろしくお願いします。
はい、大変ですね。
いえいえ、
まあ、お父さんのね認知症が問題になっているっていうことですけれども、
はい、
お父さん自身は全くそういう認知症じゃないかという、まあ、自覚というんでしょうかね、そういうのは全くなさそうですか。
本人はないですね。
全くない。
私たちから見てもないです。
ああ、なるほど、
はい、
うん、そうすると、まあ、認知とまでは言えないけれども、
ええ、
まあ、ある意味前から持っていた性格が、
はい、
ええ、それがまあちょっとこう歯止めが効かなくなっているような、
そんな
感じなんでしょうかね。
そんなイメージですね、はいはい、
うん、まあ、一つはね今後のこともあるので、
はい、
やっぱりその専門のお医者さんにね見てもらった方がいいとは思うんですね。ただ、
はいはい、
そういう自覚のない人にね、はい、診察を受けなさいと言ってもなかなかスムーズにはいかないでしょうから、
はいはい、
まあ、認知症予防のためにね将来認知症になったら困るから早めに、診察を受けて、
はい、
おいた方がいいよと、
はい、
そうすれば認知症になるのを防ぐことができるからと、
はいは
い、いう理由で、まあ、連れていくのが一つのね説得の仕方なのかなと思いますね、
はいはい、
それからもう一つ借金の問題なんですけれども、
はい、
1週間前の家族会議で、まあ、そういうのはやめてくれと言ってカードを預かったということなんですが、
はいはい、
この借金の返済というのはもうしてしまったんですか。
いや、してないです。
してない、
はい、
3人で綺麗にするということでしたけれども、
はい、そうです、
はい、具体的にはどういうことをされる予定なんですか。
とりあえずカード2箇所あるもんですから、
はい、
でその合計額をもう単純に3で割って、
うん、
で、おそらく私になると思うんですけどまとめて返済すると、
うん、
いうことかなっていう感じですね。
あ、なるほど、
はい、
そうすると、まあ、返済をして終わりにするということですか。
はいはい、
うん、
はい、
まあ、それはね一つの方法ではあるんですけれども、まあ、それでカードを預かったとしてもね今カードって割と簡単に作れちゃうんですよね。
そうなんですよね、うん、はい、
だからそういうことを考えるとその返済をして、まあ、何事もなかったような形にするのがいいのか、
はい、
それとももう返済を一旦ストップしてですね、例えばまあその弁護士を間に入れて債務整理のような形でストップをして、
はいはい、
うん、そうするとまあお父さんのね信用情報に、
はい、
傷がつくことになるんですよ、
はいはい、
そうすると今度お父さんが別のところでカードを作ろうとしても、カード会社のあるいは審判会社の方でお客様のカードはお作りできませんと、
はい、
いうふうに、カード会社の方で断ってくれる可能性はあるんですね。
はいはいはい、
まあ、ただこれはお父さんの名誉という意味ではね傷がつくことにはなってしまいますけれども、
はいはい、
あえてもう本人にはお金がないので返せませんと、
はい、
返済方法について協議をしたいということで、はい、一旦自己扱いにしてもらうというのも一つの方法なのかもしれないですね。
なるほどね、
はい、
でもし仮にその医者に見せて認知っていう話になったときに、
はい、
その毛があるとかですね、
はい、
でも私があと納得できないのはその万引きの件なんですね。ちょっと普通じゃ考えられないので、
はい、
ま
あ、その自分の欲望を抑えることができなくなるというのも、おそらくこれも認知の症状だと言われることがあるようなので、
はい、
そういうことも含めて、そういう、まあ、周りのご家族の方がね、
はい、
見ている状況も含めてお医者さんの方に相談するのが多分一番いいと思うんですね。
はいはい、なるほど、はいはい、それとあとその、はい、今日一番貸してくれと、
はい、
また言ってるみたいなんですね、
はい、
これははがりなんですが、
はい、
これはどうしたらもんですかね。
どうでしょうかね。あのちなみにお父さんの、
はい、
今現在の収入っていうのは、どのぐらいあるんですか。
ちょっとただね、あの母から渡されてるのは、
はい、
年金から月々6万って言ってましたね。
でまあ、そういうふうに決めたらお小遣いとして決めた金額以上のものは渡さないというふうにしておかないと、多分先ほどのね、その欲望を抑えられないというところがまああるんだとすれば、ずるずるずるずると本人に求められるがままにお金を貸してしまうと、でそれが貸してお金を出してあげないということになると、なんで出してくれないんだって言って怒り出すという、まあ、悪循環に陥る可能性がありますんで、
はい、
そこはやっぱりちょっと心を鬼にして断った方がいいんでしょう ね、
なるほどね、
本人のためには。
うん、分かりました。
でさらにそれがもっとこう進んでですね、全くその自分の金銭の管理がその歯止めが効かなくなってくる場面っていうのが出てくると思うんですね、
はいはい、
でそういう場合にはお医者さんに相談をした上でですね、
はいはい、
まあ、成年後見制度というのがあるんですけれども、
はいはい、
まあ、成年後見制度といっても、まあ、その段階に応じたですね、 3つの段階がありまして、
はい、
まあ、後見と補佐と補助というのがあるんですけれども、はい、この一番軽い補助というのの申請をしておくとですね、
はい、
本人が一定以上の高い買い物をもし、どっかでしてきてしまった時にそれを取り消したりとか、
はい、
そういうようなことができるようになりますんで、
あ、なるほど、
そういう申請をすることも今後、まあ、将来的にはね利用することを考えた方がいいのかもしれません、
はい、
ただ他方で ね他方で、まあ、一生懸命今まで働いてきたお父さんですので、あんまり窮屈にしてしまうのもね、
そうですね、
かわいそうだなと思いますし、はい、やっぱりそれが、はい、特にその買い物が生きがいだということであれば、その生きがいをね完全に奪ってしまうのもどうかなっていうのもありますんで、そこはうまくその金額を決めて、で、じゃあ例えばそのこういうものが欲しいんだったら、じゃあ今月はこう他の欲しいものは我慢しようねっていうような形で、うまくねその話がを できるといいんでしょうけれども、
なるほど、はい、わかりました。
まあ、あとね、はい、その泥酔して、はい、夜中に騒ぐとか、
そうですよね、
接触事故とかですね、近所の奥さんについていくというふうにおっしゃってましたっけ、先ほど。
そうですね、
はい、そのあたりはその個別の行為をですね、どうやって防ぐかっていうのはなかなか難しいところがあると思うんですね。子供と違って四六時中ずっとついて回るわけにはいかないですから。
そうですね、
はいはい、ただそういうことも一つ一つこう記録として残しておけば、その今後お医者さんに相談に行く際にもですね、
はい、
いつこういうことがあったということできちんと報告できると思いますので。
なるほど、なるほど、
はい、ですから、まあ、記録はきちんと残しておいた方がいいんではないかと思います。
なるほど、なるほど、
はい、
はい、わかりました。
はい、
はい、いろいろありがとうございました。
もしもし、
はい、
救いはですね、あなたと妹さんがまあ、問題が起きてもこうやって駆けつける環境があるってことですよね。
はいはい、
お母さんも大変だと思いますけども、
はい、
お二人がいてくれることが本当に何よりも心の支えになっていると思いますので。
はい、わかりました。
はいはい、どうも、はい、
失礼いたします。どうもすいません、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。はい。